今日は関根果樹園さんにお邪魔しています。お話を伺うのは関根義光さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
関根さんといえばちょうど去年の今頃、柿の話題をですね、伺いに取材にお邪魔したんですが、今日は東友会についてもご紹介をしていただきたいと思いまして、お邪魔させていただいております。まず関根さんが就農されてから何年目を迎えているのか、改めてご紹介いただけますでしょうか。
今年で12年目ですね。
東友会に所属されて関根さんは何年目になるんですか。
就農した年に入ったんで、それも今年で12年目ですね。
ということで、はい、もう初めから一緒に東友会と農業と一緒に歩んでいるという感じだと思うんですけれども、
結構やっぱり、就農すると、そういうところに誘われますね。まずそんで入るか入らないかっていう選択肢がまず迫られるんですけど、とりあえずまあ仲間作りのために親が入っとけっていう感じで、入りましたね。
入るきっかけっていうのは。
そうですね、他の先輩が東友会の上の方がやっぱりうちの親父も元入ってたんで、そのつながりで、息子が就農するんだっていうことで、じゃあ入らないかってことで、
なるほど。でそんなところから12年みんなで ね仲間を作って頑張ってきているわけなんですが、関根さんは会長も務められましたよね。
そうですね、今の日記前に会長しまして、
その1年ってどんな感じだったんでしょうか。
私の時はですね、1期2年だったんで、2年間会長を、務めてて、本当にその時期は人数も少なくて、とりあえずもう本来その東友会も人数が少なかったんで、なくしようかっていうところまで来てたんですよ。なんでもう楽しいことを積極的にやっていこうって言ってたら、その私の会長ぐらいからどんどんメンバーが増えてきまして、結構今大所帯になりつつあるんですけど、
東友会というとこう若手の農家さんたちがこうみんなで集まっていろんなことを情報交換をしたりとかして切磋琢磨しているイメージなんですけれども、関根さんに誘われて入ったっていうメンバーもいたりして、そういうふうな感じで仲間って増えていっている感じなんですか。
そうですね、結構やっぱり2世が多いんですよ、今の東友会のメンバーは。でその親父さんから、親父伝いでうちの息子入るからちょっとよろしくなっていうことで、誘ってくれないかっていうことで誘いに行って勧誘した例とかも結構ありまして、ほとんどがやはり2世が多いですね。
そうなんですね、そういった面でもまたちょっと話があったりとか、悩みも同じような感じ
で、基本似たような仲間なんで、そこら辺 の会話はほとんど同調するものが多いですね。
そうですよね、でこの東友会に入ってよかったなと思うところって関根さんどんなところですか。
そうですね、やっぱり農家でも異業種と知り合いになれることで、私で言えばその野菜や花や畜産関係なんかは全く農家の仲間の中でもつながりがないんで、そういった農家と友達になれるのが良かったなと思いますね。
そうですよね、農家といってもいろんな種類があっていろんなものを皆さん作ってらっしゃるので、そういう情報もいいですね。
そうですね、やはり刺激になりますね、他の人がどういうふうに頑張ってるのかってことで、お互いにその大変な部分とそうじゃない部分もありますし、そういうのを分かち合えるっていうのもやっぱり同じ業種であるがゆえにですね。
この東友会を通して関根さんがこれからやっていきたいなと思うことってどんなことありますか。
そうですね、やっぱ人数少ないですけど、藤沢で若手農家が就農して頑張って地産地消を目指してやっているということを藤沢市民の皆さんに知ってもらいたいことが一番ですね。
コスモス畑もそうですけど、地元のために本当に皆さんお仕事の傍ら大変な、
そうですね、あれもその中の一環なんですけど、やはり何かやっていかないことには東友会という会があってメンバーが頑張っているということがわからないので、その一環で市と協力してコスモスの景観事業もやってますね。
代表的なところで皆さんが楽しんでいるところだと、この間のコスモス畑もそうですよということで、ぜひ来年も再来年もということで皆さん期待していると思うので、
年々パワーアップして今年はかぼちゃなんかも植えたり、ブルーサルビアも新しくやってみたり、いろいろな試みをしと協力してやっていてますね。
さあ今東友会の話をいろんな お話聞くことができたんですが、関根さんといえばやっぱり私のイメージではイチジクとか、あと柿がですね、はい、やっぱり人気だなというところでお話を伺っていきたいんですが、大衆、まずこのお話をですね、はい、今日は楽しみに来たんですが、はい、去年教えていただいたのが大衆っていう字、まずどんな字を書くのかから教えていただいていいですか。
はい、太い秋と書いて大衆って、はい、読みますね。
素敵な名前ですよね。
そうですね。あの県の、 あの試験場で品種改良したやつは、はい、何かしらの秋っていう文字がつくんですね。他にも紀州とか総州とか寒州とか、はい、そういったあの種類があるんですけど、その中の一つですね。
なるほど、はい、その大衆なんですが、今年はどんな感じですか。
今年はですね、はい、なかなか不作でして、はい、量が思った以上にやはり取れなくてですね、はい、うちもおかげさまで一応ほぼ完売状態になっています。
実は辻堂の海浜公園のお祭りなどで出展されたということ
で、はい、そうですね、秋祭りの海浜公園祭りで、はい、大使を出しまして、そこでやっぱ大盛況でして、一番先に完売いたしました。
すごいですね、はい、大人気となりましたけれども、この大使の特徴について教えていただけますか。
大衆はですね、やっぱり1個あたりが結構大きくて、だいたい250から300グラムぐらいありまして、で食感が梨に近くてサクサクしてるんですね。だから今までの柿の概念とちょっと違う感じの柿でして、あと種がほとんど入ってないっていうのも一つの特徴ですね。なんで種なしが欲しいって言われる方はそちらを結構おすすめしてますね。
種嫌がる人もいらっしゃいますね。
そうですね、結構包丁で切るときに当たって切りづらいとかありますんで、うん、大衆も入ってて1個か2個で、まるっきり入ってない大衆もありますね、
はい、ということで、これからじゃあちょっと今の話を聞いて欲しいなという方がいらっしゃった場合、今年はちょっと難しいですか。
そうですね、今年はちょっと難しいんで、また来年になってしまうんですけど、はい、気づいた際にはどうぞよろしくお願いします。
ね、はい、もうぜひですね、来年皆さん期待して待っておりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは今この関根果樹園さんではどの種類の柿が手に入るのか、品種の方を教えていただけますか。はい、
これからですと、冬柿と次郎柿の収穫期に入れますので、はい、それが12月上旬まで収穫しておりますので、はい、販売しております。
はい、柿の他にはどんなものがありますか。柿
の他にはあとはイチジクも、今ちょっとだいぶ形も悪くなってきちゃってるんですけど、はい、煮る用とか、うん、そういうので加工品用としてまた燃えたりもしてますし、はい、あとみかんもやってますので、はいはい、それも柿と一緒に販売してますので、どうぞよろしくお願いします。
たくさんの種類を栽培されてらっしゃるんですね。
はいはい、そうですね。まあうちの親父のポリシーで、はい、そのなるべく収入が入る月を増やしたいということで、果樹はまあ年1回しか収穫して、そこでしかお金が入らないんで、作物の一つだけだとそこしか入らないんですけど、まあいろんなやつをやってれば、まあその月その月で時期がずらせば収入が入るので、まあその方がいいだろうってことで、そうですね、年の半分ぐらいは収入があるような感じで作物を育ててますね。
また今年は台風が10月に多かったんですが、その影響、柿の方は大丈夫ですか。
そうですね、柿もやはりあまり風が強すぎると折れちゃうんですけど、今年の台風2個来たんですけど、そこまで影響はなかったですね。
強くまだ育ってるということで大
丈夫ですか。そうですね、 あとある程度鉄火の作業をしたんで、その木にたくさん慣れすぎちゃうと結構触れて折れちゃうんですけど、ある程度の適量にしてるんで、それも良かったと思いますね。はい、
まあ、そういった本当自然のものに対しても本当にこう手がかかる作物だったりすると思うので、大変だと思うんですが、はい、皆さんの期待に今年も応えていただいて、
そうですね、
引き続きよろしくお願いいたします。はい、
頑張りたいと思います。
はい、それでは関根さんからラジオを聞いている皆さんに PR メッセージをいただけますか。
藤沢でやっぱり若手農家が頑張っていて、まあ、そういう意味で問い会という会が存続しているので、また藤沢で買い物する際にはそういった地産地消でよろしくお願いします。
これからも皆さんのために、はい、そしてまた美味しい時期旬のものを地元で味わえるように頑張っていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。